皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて今回なんですけれども、今回もペルペルのマジの一人喋りということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、近況の報告をしながら皆さんに少しでもお役に立つ情報を提供できたらいいなっていう例のシリーズなんですけれども、今収録しているのは3月の4日月曜日ということで、今時刻の方は間もなく7時になるかな、夜の7時になるかなとい この時刻なんですけれども、今日はですね、日経平均が初の4万円超えということで、終わりには、先週末より198円上昇しまして4万109円で終了ということで、半導体関連を中心になんか上がっていったようなんですけれども。まあ、今日は、ペルペルの方は、まあ、この間から言ってますように、リートの方に今、結構、重きを置いて投資してるんですけれども。リートの方を見てみますと、今日は軒並み上がっていまして、まあ、20銘柄今のところ持ってるんですけれども、3銘柄以外は、残り17銘柄はすべて上がっていまして、まあ中でもちょっといい感じで戻したのもあるんですけれども、でもまだまだこれどうなるかわからないと。まあ先週は、まあ5日営業日のうち2営業日がリート上昇したんですけれども、まあ先週も月曜日火曜日上昇でそっからめちゃめちゃ下がるみたいなところやったんですが、さて今週はまあ月曜日上がったものの明日以降どうなるのかというところで、まあスタンス的には、まあ、今のところですね、リートまだ下がるかもしれへんけれども長期で持つとすればいいキャッシュフローだと。でどこかで、まあでも間もなくやと思うんですけれども、やっぱり、利回りが 5% 超えてるというのは非常に魅力的なキャッシュフローを生み出すものなので、不動産はまあある意味、安定と言いますか、家賃収入を皆さんにこう分配するみたいなやり方なので、そんなに不安定ではないと。安定してるので、今後も様子を見ながら投資していこうかなというあたりなんですけれども、まあ、今日はですね、まあお金の話というよりも、まあ近況報告を中心にしていこうかなというところなんですが、まあ先週はですね、皆さんに、まあペルペルは、学習塾を、まあ、経営してるんですけれども、あと6回の授業なんですと。それで完全ファイヤーを迎えますよという話をしてまして、まあ、先週はその6回のうちの5回あるんですと。間もなく、奈良県の公立入試、一般入試があるってことで、それの追い込みをかけて、入試対策、過去問を使って入試対策をしていると。その授業を先週は5回やりまして、あと1回と。その1回いつやるかって言いますと、3月の5日火曜日と。これがアップする頃には、もう授業、最終授業が終わってるんですが、今は、その最終授業の1日前の4日月曜日ということで、まあ非常に、まあ感慨深いというよりも、ああ、明日で終わるんやな、みたいな、まあそういう気持ちがありまして、まあ今日はですね、まあ、どんな、まあファイヤー直前ってどんな気持ちなのかとか、で、自分の、まあ、起業して、やってきた事業を終えるって、どんな感じなんか、まあこれまでどんな感じで来たのかみたいな、まあそんな話をしながらやっていこうかなというところなんですけれども、まあペルペルはですね、もともと19歳の時に、まあ大学が神戸だったという関係で、神戸で一人暮らしを始めたんですけれども、でもそのやっぱりなんでしょう、経済的な基盤っていうのがやっぱり少なかったので、自分でやっていこうというふうに決めてましたので、また今と違って当時の、まあ、国公立の大学っていうのは学費がめちゃめちゃ安くて、まあ、おそらくなんですけれども、多分、半期で 12万ぐらいたっちゃうかなと。20万いってなかったような。で、それで、まあ、年間で30万、40万ぐらいでいけたというような記憶なんですけれども、ちょっとこれは定かではないんですけれども。まあまあ、ペルペルが自分で、仕事をして、自分でお金を払っていける範囲だったので、まあそういうこともあったので、自分ができる仕事って何かなってところで、まあ学習塾をやろうと。学習塾っていうのは、そんなに立ち上げに費用がかからないですし、で自分の持っている能力も活かすことができるし、そうやって丁寧にやってあげれば、そのお客様である、まあ、生徒さんもそうだけれども、お金を出してくださっている保護者の方も丁寧に教えてあげて、いい結果が出たら喜んでくださるので、これはまさにウィンウィンで、いいビジネスだということで、まあ、ペルペルはですね、そういうことで、19歳で、自分でまずは学費を賄っていこうと。で、生活の方もそれで賄っていけたらいいかなってことで、学習塾を始めまして。まあ、そういう風にして、まあ、ある、まあ、友達の、その場所を提供していただいて、まあ、友達の、お母さんが、まあ、ある楽器の教室をされていて、その教室が夜には開くということで、その時間、まあ、無料で貸してもらうという、非常にありがたい感じで、もうこれまた費用かからないということで、で、少しずつ小さな規模で始めながら、徐々に来ていただいてということで、まあそこそこ来てもらうようになったんですけれども、まあそうやって、まあ、大学の授業料、それから自分の生活費、まあ、その、部分でやることもできましたし、また大学の3回ぐらいになってきますと、返さんでいいよっていう奨学金がありまして、それがですね、月に3万円もらえる奨学金があり、で、割とペロペロ真面目に勉強してましたから、単位もしっかり取れていたし、結果もまあまあ出してたので、それで、もう返す必要ないよっていう奨学金もいただき、それが、だから、3回生から4回の2年間は、そのお金もいただきながら、まあ、塾のお金、ね、奨学金の解散でいいよというお金、これで、まあ非常に生活もできたし、少しずつお金貯めていくこともできましたよ、みたいな。まあそんな感じだったんですけれども、まあそうこうしているうちに、まあやっぱりですね、まあ、塾でもいいんやけれども、やっぱり社会に出たいな、みたいなこともありまして、まあ途中ですね、まあ今で言うメガバンク、当時は都銀と呼んでまして、まあ都銀の、まあ結構厳しいでと言われてる銀行、まずやっぱり社会勉強のために行っときたいな、社会人としてやっぱりちょっとやっときたいな、というのがあり、まあ最後まで勤めようとは思ってなかったんですけれども、まあ、銀行、当時一番やっぱ人気やったっていうのもありましたし、当時はですね、採用するのがですね、めちゃめちゃこう、競争してはるみたいな感じで、銀行が一番早く、まあ、採用が決まるってことで、で、それで、最初はそんなに銀行に行くつもりはなかったんですけれども、まあ、一番先に決まるから、まあ、銀行行って決まって、その後拘束されまして、もうどこにも就職活動できないような状況になり、それで、まあ、銀行決まってしまったという、そういう流れで。しかしでも、入ってからですね、失敗したなぁと。いや、これはほんまに、最後まで銀行員でやり遂げるぞって人じゃないと、これやっていかれへんわ、みたいな、厳しさがありまして。もう、社会の荒波に、本当にもう、なんでしょう、ガーンともう、頭ガツンってやられまして、このままやったらもう自分自殺してしまうんちゃうかなみたいな、それぐらい追い込まれた気持ちになり、なんとかして逃げなければならないということで、まあ、通信教育で、まあ、小学校の先生の資格を取り、それで1年で、まあ、なんとか、まあ、逃げるという形で、都銀、今のメガバンクを辞めまして、そっから小学校の教諭を5年やりまして、 で、その、5年やっていく、ところまでなんですけど、この時にも、神戸で始めた学習塾っていうのは、実は、続けていまして、自分が教えることはなかったんですけども、まあ、人に任せながら、自分は経営者として、で、まあ、給与、バイト代っていうのを払い、で、まあ、それで、要所要所の時には、まあ、いろいろ自分も言って、まあ、今後の方針とか、進め方とか、そういうことを言いながら、まあ、経営者みたいな、そんなスタンスでやってたんですけれども、まあ、小学校の教諭も5年やってまして、まあ、公務員で非常に安定してますから、まあ、このままやっていくのもいいかなって思ってた時期が結構あったんですけれども、でもやっぱりやっていくうちに、何やろうと、あの、大学時代にやっていた学習塾の醍醐味っていうのが、もう小学校の先生以上に非常に魅力にある仕事で、魅力のある仕事で、一生やっていく仕事という上で、小学校の先生っていうのは非常に安定していて、いいんですけれども、どうかな、みたいなところで、まあ、ちょっとやっぱりでも考える時間が欲しかったもので、小学校の先生のいいところはやっぱり、夏休み、その当時は今は知らないですけれども、結構自由に過ごすことができたと。夏休み、まあ、40日ぐらいありますけれども、まあ、その当時ですね、夏休み、まあ、20日とちょっとだから、何日、30日もじゃなかったですけど、20何日か、ペルペルは、まあ、ちょっと無理を言いまして、まあ、海外にちょっと放浪行きながら、今後どうしていくかっていうのを考えようということで、インド、ネパール、タイ、ここを旅行しながら、ブラブラしながら、ちょっと考えようと、いうことで、考える時間をいただきまして、でもこれ、余談なんですけれども、20何日か、まあ、休ませていただいて海外旅行したんですけれども、どうやら、そのペルペルがお世話になっていた県では、風じゃなくて県では、そんなに教諭がですね、勝手に海外なんかな、まあ、20何日以上を、自宅研修以外のところで、休みを取るっていうのは、それは違反だったようで、まあ、それを認めてしまった校長先生は、始末書を書くという、まあ、そういう本当に申し訳ない、ことしてしまって、罪を本当にもう感じてるんですけれども、まあ、でも、その時間で、まあ、自分の人生をしっかりともう一回考え直す時間をいただいて、それでもう一回やっぱり、醍醐味を味わうことができる、学習塾をもう一回立ち上げよう、起業しようと、やっていこうという気持ちになり、5年で小学校の教諭を辞めて、そして塾をやっていこうってことだったんですけども、まあそれを決めたのが、まあ9月10月あたりやったので、まあそっから、まあ半年近く、半年弱かな、かけて、じゃあどこで、起業するかなと。神戸でもう一回やるか、大阪でやるか、それとも、実家がですね、大阪から奈良に引っ越してまして、奈良でやるのか、っていうことをしっかり考えまして、まあ、自分の中では、大阪が一番ベストちゃうかなと。それはなんでかと言いますと、まあ、人口が多いというのももちろんのこと、人口密度が高いと。まあ、一つの小学校とか中学校に来ている生徒数が断然多いと。それに、人町の雰囲気があるし、人懐っこいところがあると。で、横のつながりも深いですから。丁寧にしっかりと教えてあげて、子供たちともコミュニケーションを取って接していれば、絶対に、子供も他の生徒、友達連れてきてくれるし、で、保護者の方も紹介してくれて、続けて、つなげてくれるに違いないみたいな。そんな気持ちで、大阪にだいぶ傾いてたんですけれども。でもやっぱり、その当時ちょうど、26歳ぐらいやったんですけれども。やっぱり自分は長男だと。で、今後のことをいろいろ考えた場合に、親の介護もしていかなければならないと。そんな時に、塾の仕事めちゃめちゃ忙しくて、 大阪でやっていたら、親の介護もできないし、それを全部弟に任すのはどうかな問題が出てきまして、いや、それはちょっと申し訳ないということで、まあ、奈良は奈良でやりようがあるぞと。大阪の方がもちろんいいかもしれへんけれども、奈良の方が田舎やけども、田舎も田舎で良さがあるんちゃうかなというふうに考え直しまして、じゃあ奈良でやろうというふうに決心しまして、だけども奈良でもですね、全くペルペルは大阪で生まれて大阪で育って、ね、勝手にというか、まあうちの親が奈良出身だったということで、その自分の、まあ親の土地を相続して、そこに家を建てて、で、今暮らしてたもので。で、そこに、まあ、ペルペルだから、奈良と全くゆかりがなかったもので。奈良のこと全くわかりへんし、でも奈良でやるとしても情報が集めないといけないし、かといってそんなわからんところで闇雲に集めることができないだろうかと。もう、30万円になってましたから、やっぱりいろいろ、どうやればいいのかとか、まあ、成功したいと。成功する確率上げるのはどういうやり方がいいのかみたいなことで、まあ、ちょうどいい規模の学習塾、そこで3年くらい修行した方がいいんじゃないかなと。それの方がいろんなつながりができるし、いろんなやり方も吸収できるし、いろんな情報もわかるし、ってことで、まあ、そっからですね、その辞めるまでの間に、やっぱりですね、ちょうどいい規模で、で、それでできれば大手はダメと。大手だったらもう本当に教えるだけで、もうそれ以外の経営的な実務っていうのはあんまり経験できないであろうと。で、いろんな仕事をやっぱり覚えるにはちょうどいい規模があると。それはですね、なんとなく自分もちょっと塾をかじってましたので、その前の塾のノウハウを分かっているので、それよりも規模の多い塾のやり方、進め方っていうのを学びたかったので、で、それでいろいろ探している中で、まあ、ちょうどその当時朝日新聞の新聞の広告のところでちょうどいいのがありまして、進学実績が良くて、非常にですね、まあ、奈良だったら、奈良高校、うねび高校、郡山高校。まあ、このあたりが御三家と言われて、非常に、レベルが高い公立だったんですけれども、そこへ行ってる実績も高くて、で、またですね、その、できれば、その、たくさん、教室を持てないと。できれば一つで、そこそこの規模で、で、塾長が一台で築き上げたと。で、自分も一台でやっていきますから。だから、そういう風な上で自分と条件が似ている経営者っていうのも、ありましたので、生徒数の方がちょうどだいたい200人ぐらいで。で、それで自社ビルを持たれてて。で、それで、その方はちょうど青年会議所の、会員にもなってらっしゃるってことで、いろんなそういうビジネスのつながりならでも持ってらっしゃったので。まあ、そういう感じの塾で一回勤めて学んでいくのがちょうどいいんちゃうかなということで、で、そこで、まあ最初に、まあ3年修行させてくださいと。で、もう独立したいという気持ちで仕事したいんですと。でも本気でやっていきますから、3年というその限定された期間ではありますけども、しっかりと、貢献できるように頑張りますと。よろしくお願いしますと。いうことで、塾長も納得してくれて、じゃあ、勤めてください、ということで、やらせていただいて、まあ、最初に、それまで経験してなかった、中学受験の算数の、教科と。ほんで、やっぱり塾やっていく上で、数学と英語っていうのが一番授業数が多いので、これを学ぶ必要があるってことで、まあ、中学生の数学と、この2教科、について、担当を与えられて。でも、まあ、専任という立場で。で、塾長の方が、その JC、まあ、青年会議所の方にいろいろ行くってこともあり、塾を開けるので、半分、その、塾長の真似事みたいな仕事も回ってきまして、そうやりながら、 しっかりと学んでることができるいい環境にあったと。で、そうやりながら、今までは自分一人で勝手に身を見よう見真似でやってたけれども、本格的にこううまく結果出してる塾っていうのは、こんな形で授業の内容を進めていくのかと。ね、採用してる塾の教材っていうのは、なるほど、こういう教材を利用してるのかと。全然今までと違うなと。やっぱり教材会社の作る教材っていうのは、なかなか合理的でうまくできてるなと。で、その教材会社の人とのつながりもそこでできましたし、で、この教材会社とのつながりができると何がいいかって言ったら、独立した時に見本をタダでいただけると。これが非常に大きくて、まあ、それが、つながりがないと、全部自分で初めから買って、で、それで見なければならないという、そういうところがあり、で、まあ、そのつながりができたのも非常に大きかったですし、あるいは志望校を選択の際のアドバイス、どういうふうにしていったらいいかと。で、保護者の方と、その、面談していたとき、懇談していたときに、どんな学習相談が受ける、ことがあって、それに対してどういう言葉を返していったらいいのかと。ね、それから入塾説明会とかするときにどんな風にしたらいいかとか、あるいは塾のお楽しみイベントでどんな風に企画していくのかとか、そんなことをもう一から全部学ばせていただいて、で、自分の新しい塾を作る大切なヒントをもらうことができたと。まあ、それが非常にですね、自分の失敗しない成功する可能性を上げたことじゃないかなということで、まずはやっぱり何でしょう、今まで自分で、身を見まねでやったけれども、それはそれで一つ自分の中にしまっておいて、で、新たな目で、ちょっと、まあ、社会勉強もしたし、大人にもなってきたし、全部うまくいってる人の考え方を吸収させてもらおうと。で、それを使って、それはでもあくまでもヒントでサンプルであって、で、それを自分の今度、開く、お世話になるエリアに合わせて自分が変えていく、改善していくみたいな。そういう方向が一番やっぱりいいんじゃないかなってことを今改めて思ってるんですけれども。まあまあそんなことを勉強しながら3年が過ぎまして。で、もうその3年が、まあ3年目を迎えた時に、塾長にはですね、まあ、3年で辞めますよと言っていたものの、まあ、塾長としては、まあ、非常にですね、可愛がってもらって申し訳なかったんですけれども、で、塾長自身も、まあ、辞めるってことが、まあ、ちょっとやっぱり、あんまりよくは思ってなかったんちゃうかな、というのもありまして、まあ、ただですね、こちらが、そんな、エリア的にも自分が独立しても、決して競合しない場所で開こうと。これ、競合したら、その塾長に対して非常にお世話になったのに、それを恩をあだで返すことになりますから。それはもう競合しないエリアにしようと。で、ペルペルがお世話になったのは、奈良市やったんですけども。ペルペルが学習塾開いたのは、まあ、南部の方で。まあ、ちょっと距離はやっぱり離れてるから、そんな生徒が移ってくることはできないと。で、生徒の引き抜きも、講師の引き抜きもしてませんし。だけれども、まあ、なんでしょう。塾長は塾長を呼んで可愛がっていただいて、で、給料もだいぶ上げていただいて、本当に感謝の気持ちはめちゃめちゃいっぱいなんですけども。でも、塾長は最後、独立するときに、まあ、言葉では、なんでしょう、まあ、頑張ってんな、みたいなことを言っていただいたんですけれども、やっぱり心のどっかでは、いや、思ってなかったんちゃうかな、と。まあ、それが、節々に見られる部分があったかな、と。っていうのは、まあ、その塾長、結局、僕が独立してから3年後に亡くなってるんですけども、まあ、そうやからこそ今言えるんですけども、塾長は、教材会社に、あそこの、塾とは取引はやめてほしいみたいな、ことも言っていたようでしたし、まあ、それはその教材会社の人から教えてもらったんですけども、でもその教材会社の人は、まあ、それを、まあ、秘密というか、まあ、隠れたというか、それでも、まあ、付き合って教材を提供してくれまして、見本もタダでたくさんくれまして、まあ、そういう、なんでしょう、助けもあったので、なんとか、やっていくことができたんですけども。まあ、でもその、3年してから、塾長が亡くなったことを教えてもらって、まあ、久しぶりに、塾の方に挨拶に行きまして、でも、なんでしょう、もう知らない 講師の先生ばかりで、塾長の奥さんも、まあ、いらっしゃったんですけれども、奥さんは塾にいらっしゃらなくて、ね、お墓参りしたいので、お墓どこにあるか教えていただけないでしょうかということで、講師の先生に奥さんにぜひ、伝えていただけないでしょうかということで言ったんですけれども、最後までお墓は教えてもらえなくて、なんかちょっとそこだけがちょっと心残りかな、みたいなところがあるんですけれども、でも自分にとってはやっぱりその塾長から教えていただいたってことは、非常に、まあ、後々に、役立ったな、今でもありがたいな、と。でも今は塾長のですね、亡くなった年よりもだいぶ上の年齢になってまして、まあまあ、いろいろ、塾長はもう亡くなりになられたけれども、自分はまだなんとか生かしてもらってると。だからこの残りの時間を大切に有効に使っていかななーっていう気持ちでいてまして。まあまあまあ、でも、そんな中で実際に自分は29歳の時に独立してやっていくんですけれども、まあそんな中でも、まさかまさかの網膜剥離で一時的に視力がなくなるみたいなこともありましたし、まあ、その状態になった時に離婚もあり、で、目の前にはまだ言葉の話せない赤ちゃん、息子が一人いて、で、借金は2000万円背負って、で、なんでしょう、まだ塾は軌道に乗ってない。まあ、乗りつつあったんやけれども、まあ、まだ完全には乗ってないみたいなところがあり、どうしたものかと。どうやっていくねみたいな。まあ、これが人生の中で一番苦しかった時期かもしれません。だから、網膜剥離はレーザー手術で視力回復しましたけれども、健康の大切さっていうのもしっかりと身に染みましたし、で、塾っていうのは、まあ、うまくいきつつあっても、まあ、結局は砂上の楼閣で、いつ崩れるか分からへん。それが自営業なんやと。だから柱作らなあかんなぁ、ということで、塾以外の収益の柱ということで、それまでも、まあ、資産運用やってたんですけれども、改めて資産運用の大切さということで、株式投資やらなければいけないなぁ、と。まあ、そういうところに繋がっていくことになるっていうことなんです。まあ、でも、そうやりながら、まあ、地域の皆さんに、まあ、やっぱりだいぶ助けてもらって、ね、紹介もしてもらって、ペルペルの塾に来ていただいた生徒の方はですね、まあ、これも偶然重なったんですけども、めちゃめちゃ兄弟の多い家がたくさん来てくださいまして、もう3人兄弟当たり前やで、みたいな。中には4人5人もいらっしゃって、全部がペルペルの塾に来てくださって、それが本当にもう非常にありがたく、本当助かりまして、そっからさらにいろいろ枝葉が伸びて、たくさんの方が来てくださるようになり、生徒数も増えて、なんとか、まあ、借金も減らしていくことができ、で、余裕もできてきて、で、投資もやってきて、という感じで進めていくことができまして、まあ、おかげさまで、まあ、そのですね、この業界で言われてることなんですけども、その自分の、まあ、担当しているエリアの中学校、小学校、そこの全生徒数の 12% の生徒が来たら、人数が来たら、もうこれは大成功ですよ、というふうに言われてる中、うちの塾は 15% 来てくれまして、ちょうどうちの塾、なかなか検討しまして、まあ、奈良にも、大手塾っていうのが3つあったんですけども、このうちのエリアの塾だけ、大手塾とうちの塾が、もう対等にやり合ってるで、と。で、うちの占有率が2位やで、と。大手3つ、うち入れて4つのうち、その中でうちが2位やで、見たまで。そこまで、まあ、なんとか躍進していくことができ、本当にもう皆さんのおかげで、頑張ってやっていく、本当にその成果が出たんですけれども。まあでもそうこうしている中で、やっぱりですね、だんだんこう、皆さん自身も、 なんかこう、あ、なんか丸まってきたな、みたいな、思われたのか。まあそういうこともあり。で、自分自身も、まあこんな感じでいいのかな、みたいな、いうのもあったし。で、また、大手塾も、なんやと、このエリアだけなんであんな塾が出てんねんと。しかも、そう、若造が、みたいな、ところもあり、本気で攻めてきましたから。まあそういうことがいろいろ相まりまして、減少していくと、生徒数が減少していくっていう気配が出てきまして、まあ、このままではいかんなぁと。丸まってたらあかんぞと。確かにこのままでもそりゃそこそこはいけるかもしれへんけど、でも、この状況やったらどんどん生徒が減っていって、あかん、負けてしまうわと。とんがった部分、チャレンジする部分が必要やでと。改善いりゃなあかんわというところで、まあ、自分の中で、まあ、今までは集団指導だけだったんですけれども、やっぱり、その集団には、ついてこれない子も出てくるっていうのは事実ですし、その子たちのために個別指導というコースも作ってあげなかなと。しかも、ある程度、まあ、長年やってきましたから、卒業生もたくさん出てきたと。その卒業生たちがバイトしたいという子が来た時に、この補習の子供たちがちょうど年齢も近いし、その子に合わせてやっていくことができると。で、教え子であれば、もう自分の考えも分かってくれるので、子供たちの指導につなげてくれるみたいな。まあ、そんなんもありまして、途中からですね、新しいスローガンとして、自分の教え子たち、まあ、地域の子供たちなんですけども、地域の子供が地域の子を教えると。そういうサイクルをうちの塾で作っていこうと。そういうコンセプトでやっていくように切り替えまして。で、それで、個別指導のコース。で、さらに、よくできる子、もいますから。よくできる子も、集団の授業だけでは物足りないと。だからさらに、その子たちが納得するような、その子たちが知的好奇心を非常にですね、おー、よかったと。来てよかったわと思ってくれるような内容の、そういう個別指導のコースも作ろうと。で、それはもう僕が、やってあげた方がいいであろうと。いうことで、オプションのコースで、その集団のクラスに来ている優秀な子供たちが、オプションのコースで超格安で、非常に高度なことを勉強できるようなコースも作りまして。で、そこで指導した結果、国立高専に合格する子も出てきましたし、同志社国際に、合格する子も出てきましたし、そんな風に実績を上げるようなこともできてきた、と。まあ、そんな感じで、まあ、なんとかやってきまして、まあ、その後、まあ、それでうまくやってたんですけれども、まあ、だんだんやっぱり、なんでしょう、まあ、ほんまに、塾を大きくした方がいいんじゃないかなっていう、その問題も出てくる中で、これ決断しなければならない時が、実はありまして、さらに、このままの調子で、まあ、大手じゃないけれども、大手と戦えるぐらいの、そういう塾にするには、正社員を雇わなければならないと。でも、正社員を雇うと、非常にリスキーであると。まあ、うちも逆に、その経費の、重さにやられてしまう可能性があると。実際にその、あれですよ、個別指導でバイトに来ていた子も、まあ、大学卒業してからもそのまま個別指導に来る子がいて、やっぱり社員になりたいなと、やってほしいなって気持ちもあって言ってくれてたんですけれども、でもそれをやっちゃうとうちもリスキーで潰れる可能性もあると。だから独立採算でやれへんかというのが僕から持ちかけまして、それはどういうことかというと、その子が自分で塾を新たに独立起業してくださいと。ただし、それに向けてのサポートは全面バックアップすると。で、やり方についてもすべてノウハウを提供するし。で、困った時も非常に相談も受けるし、そんなんでお金受けようとも思ってないし。もう、独立してやっていくこと。その方が自分の事業やから自分で一生懸命やれるし。で、来た生徒の授業料っていうのは全部自分の給料というか、まあ、儲けになるし。そしたらお互いにウィンウィンでやれるやないかというのがあって、そういう形でグループを作っていくという感じでやっていこうと思ったんですけども、やっぱり 生徒にとっては社員という、まあ、同じ傘の中でやっていきたいという気持ちがあり、まあ、その部分で、まあ、分かってもらえなかったっていうのがあり、まあ、その、かつての、その、正社員になりたいと思ってた数名の生徒たちも、まあ、講師としてくれていた元生徒たちも、まあ、公務員試験に合格して、そちらの方に行ってもらうことになり、で、だんだん、自分の中でも、もう、あんまやっぱりそういうふうな気持ち思わしたらいかんねんな、ということもあり、規模を小さくしていきながら、で、まあ、この資産運用などもしながら、ファイヤーっていうのを真剣に考え始めたと。まあ、そういうとこなんですけども。まあまあ、時間がちょっとそこそこ経ちましたので。まあまあ、ちょっとその、今回は久々の近況報告というか、まあ、5日火曜日で、いよいよ塾最後の授業を迎えますと。で、これで完全ファイヤー迎えますよ、ということで、まあ、その最終日の前に、まあ、こんな感じでやってきたんですよ、という話をさせてもらいました。まあ、参考になる方がいらっしゃるかどうかわかりませんけれども、まあ、いらっしゃったら、ぜひ、まあ、こんな感じでしたよ、と。独立ってこんな感じなんですよ、と。こんな感じでピンチになりましたよ。で、こんな課題が出てくるんですよ、ってことを言って、終わっておきたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさいませ。